今日も京都弁護士会がお送りする弁護士の実情と虚像のお時間がやってまいりました。弁護士の実像と虚像ですね。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、京都弁護士会所属、知る人ぞ知る、東京大学美魔女っていうやつもやってるんですけど、三輪房子が務めさせていただきます。本日はですね、なんとちょっと新しい試みをしていこうということで、一人喋りをさせていただきます。もしお聞き苦しい点がございましたら大変申し訳ございませんが、京都弁護士会と しましてはこのラジオ番組をちょっと新しい試みをいろいろやっていこうというふうに考えておりまして、で今回はその第1弾として私三輪の一人放送というふうにさせていただきたく存じます。よろしくお願いいたします。で今日のテーマなんですけれども、私今日ラジオさせていただいて3回目なんですね。でゲスト出演させていただいたのが1回あって、で、その後にメインということで2回させてもらってるんですけど、こう過去2回のちょっとまず復習をさせていただきますと、まず4月分の放送の時には弁護士ってどんな生き物みたいな、弁護士ってどんなんなんみたいな話を豊福先生とさせていただいたんですね。でこれは弁護士ってこんなんやんなみたいな話をさせてもらって、で第2回目がですね5月ですね。5月が上田篤先生、広報委員会の委員長である上田篤先生と、弁護士費用の話をさせていただきました。ね、このラジオ番組の目的っていうのは京都弁護士会の活動を知ってもらったり、弁護士をこう身近に感じてもらうっていうことでやらせていただいてます。この番組だけじゃなくてアルファステーションでもちょっとコーナーとか持たせていただいたりとかしてるんですけれども、いろんな真面目な話もありつつ、ちょっと砕けた話もしつつ、弁護士っていうものを身近に感じてもらうとか、法律ってこういうもんなんだよみたいな話をさせてもらえたらいいなっていうふうに考えております。で、なんていうのかな、やっぱり弁護士ですとか言って私なんかも言いますと、こう弁護士に見えへんとか、弁護士の先生にお世話になることはないですからとかすっごい言われるんですけど、いやそんなこともないですよっていうことを思っていただいて、で何か困ったことがあるときに、こうお近くのと言いますか、京都弁護士会っていうところに京都の弁護士はみんな所属しておりますので、京都弁護士会にお気軽に、気軽にってことはないと思うんですけど、お気軽にお立ち寄りいただいて、こんなこと聞きたいんですけどっていう感じで相談来てもらったりとか、なんかあったときに弁護士会に連絡すればいいみたいな風に思ってもらえたらなと思って放送をさせていただいております。で最近のちょっと近況から勝手に申し上げますと、前回の放送の時ですね、ちょっと最近ちょっと私もツイッターやってないんですけど、ツイッターを個人的にやってて、でこの放送がある時にはつぶやくようにしてるんですね。でつぶやいてその後に写真をアップしたりした時に、すっぴんお化粧してくださいっていう書き込みみたいなのがあったんですけど、前回は私はすっぴんではございませんでした。お化粧してたんですけどすっぴんに見えたみたいです。でちょっとやっぱり気をつけなあかんなと、こうラジオやから見えへんからと思って油断してたらあかんなと、写真でもいろんなことがわかるし気をつけなあかんなと思ってたとこです。でなんて言うんですかね、身近に感じてもらいたいということで、いろいろやってるんですけど、お詫び申し上げなければいけないことが一点ございまして、この番組のブログがあるんです。で、ブログもぜひ読んでいただいて、ラジオだけじゃなくって、ブログも合わせて、弁護士って身近な存在やなとかっていうふうに思っていただけたらなっていうふうに思ってるんですけど、もう本当に申し訳ないんですけど、前回ちょっと私がブログを飛ばしてしまいまして、申し訳ございませんでした。で、以後こういうことがもうないように、もう放送後に書いて帰ろうと思ってるんですけど、それはさておき、ブログだけじゃなくて最近、今も言いましたけど、ツイッターとか、フェイスブックとかいろんなツールがあるじゃないですか。で、広報委員会としては、この番組のフェイスブックページを 作成しようと検討中でございます。でなんとか次回の放送には間に合うようにフェイスブックページを立ち上げられるようにしたいなと思っております。でですね、まあそのブログとかツイッターとかフェイスブックとか、まあ何のためにやるかっていうと、まああれなんですよね、さっきも言いましたけど、親しみを持ってもらいたいと。で、親しみ持ってもらいたいっていう意味で、まあ、若干のプライベートも明かしていったりとか、そういうこともあるかなっていうふうに思うんですけど。で、まあ、この後、予告みたいになってしまいますけど、書ける曲は、まあ、京都にちなんでっていうこともあるんですけれども、1回目もそうだったんですけれども、くるりの曲を書けさせていただきたいなと思ってます。で、まあ、くるりっていうと、まあ、京都出身のバンドっていうので有名だと思うんですけど、京都出身のバンドな上に、まあ、これもプライベートなことですけど、どうでもいいかもしれないんですけど、くるりの、岸田さんと佐藤さんっていうのは多分私同い年なんですね。で、同い年で、まあ、私はまあもちろん知ってるけど、まあ、向こうさんは私のことなんかは知らないと思うんですけど、まあ、すごい私は個人的にファンで大好きなバンドなんですね。で、まあ、先日もくるりのライブに行かせていただきまして、同級生がこんなに頑張ってるんやから私もっと頑張らなあかんと、何かしなあかんと、すごいそういうエネルギーをもらいました。音楽の力ってすごいですねっていう、まあ普通のことも言いつつやらせていただいております。で、まあ時事ネタっていうことで言うと、まあちょっと一応ほんまにプライベートなことばっかり言っててもしょうがないんで、まあちょっとこういう事件とかっていうのをどういうふうに捉えるかっていうか、手続きとかがどうなってんのかなっていうのが普通の一般の方なかなかわからない部分があるかもしれないので、最近ちょっと話題になってるのが、あの某有名人の離婚訴訟が最近話題になってると思うんですけれども、まあワイドショーとかでもいろんな先生が出演されて言ってらっしゃることではあるんですけれども、その裁判所を使って離婚するっていうのがどういうふうになっているかっていうことを、まあ、軽く申し上げようかなと思ってます。離婚っていうのは基本的に、まあ、結婚した人しか離婚できないんで、まあ、私は結婚してないんで離婚できないんですけど、まあ、結婚してる人が離婚しようと思って相手が、あ、わかりました、私も離婚する、あ、もう僕も離婚するよって言って、お互いに納得して離婚するっていうんやったら、まあ、言ったら勝手に離婚は当然できるわけですね。で、どっちかが離婚したいけど、どっちかはしたくないとか、例えば、まあ、よくあるかなと思うのが、どっちか一方の DV、ドメスティックバイオレンスですね。家庭内暴力などがあって、ちょっと怖くて話し合いが当事者同士ではできないっていう時に、裁判所を使って離婚をするっていうのがあるわけですね。で、それで離婚っていうのは、まあ、ごくごく身近な人の間の、難しい言葉で言うと、法的紛争の一つなんですね。で、離婚はいきなり訴訟はできなくて、調停前置主義って言って、調停をまずやることになってるんですね。で、調停をやって、それでも調停っていうのも要するに話し合いなんですね。調停委員っていう先生がいて、調停委員の方のところで話し合いを、まあまず最初申し立てに言った方ですね、離婚をしたいですっていうふうに申し立てた人がまず最初に呼ばれて、30分間まあ調停人の方と調停委員の方とお話をして、でまあちょっとじゃあ次は相手方の話を聞くんで待合室で待っててくださいって言われて、待合室でまた待ってて、その間にもう片方の方の話を聞くと、そういうふうになってるんですね。で、当然のことなんですけれども、その待合室でばったりっていうことがないように、家庭裁判所では申し立てに待合室っていうのと相手方待合室っていうのがあって、別々にちゃんと待ち合いができるっていうことになってるんですね。で、まあ調停っていうのはなんていうんですかね、まあ家庭裁判所でやるんですけれども、で、家庭裁判所で話し合いをすると。で、当然、申し立ててからすぐに調停、明日じゃあ調停やりますとか、そういうわけにはいかなくて、まあ、1ヶ月なり2ヶ月なり、まあ、時間が空いて、家庭裁判所もすごく混み合ってるんでね。で、それでまあ1回目があって、でまあ、そこで、1回目で仮にですけど、話し合い まとまればお互いにも離婚しましょうとかね、まあ逆にやり直しましょうっていう話になるかもしれないですけどね、まあ何にせよ話し合いがまとまれば、まあそれで OK っていう話になるんですけど、でまあまとまらないから、まあ2回目3回目とかそういう風になっていくんですね。で、これはまあ、で最終的に某有名人はなんで訴訟になったかっていうと、調停で話し合いが、要するに離婚するのかやり直すのかっていうので話し合いが決裂したわけですね。なんでもう自分たちでは決められないから裁判官に決めてもらいましょうと、訴訟でやるんやっていうことで裁判になってるわけですね。で、今回まあまあすごく話題になって本人尋問っていうのがありましたけど、あれもいきなり尋問するんじゃなくって、いろいろ書面のやり取りがあった上で、で本人に話を聞きましょうっていうことで尋問手続きっていうのがされます。まあ大報道されましたね。あれ家庭裁判所であんなに傍聴権を争うみたいなことがあるのはまあ珍しいっていうふうにテレビでも言ってましたね。まあどうなるんですかって言われても、どうなるかもう記録も見てないんで、それはもうわからないとしか言いようがないですけれども、まあまた判決なりなんなり出るね、結論が出るときには大きなことになるのかなとは予想されますけれども、まあそういうふうに手続きとしてはなっていると。であれはだから家庭裁判所で裁判するんですね。で、裁判所には簡易裁判所と家庭裁判所と普通の裁判所っていう地方裁判所とかがありまして、でまたと高等裁判所とか最高裁っていうのがあるわけですね。でまあそんな風になってると。でただですね、話し合いを持つ場所っていうのは家庭裁判所だけじゃなくって、これはまあ弁護士会の、まあ、宣伝といいますか、弁護士会でも実は似たようなことをやっていて、それが ADR っていうんですけれども、裁判外紛争解決手続きって言って、裁判所じゃないところで話し合いの場所として弁護士会を使ってくださいっていう制度が ADR っていうんですけどね。でそれが京都弁護士会もやってます。でまあ離婚であれ相続であれ何であれ紛争解決のお手伝いをしますっていうことでやっていて、この点に関してもあんまり知られてないんですけれども、そうですね、これはご本人でも、弁護士の法律相談を経た後であればご自分で手続きを進めていくこともできるんですね。でこれで例えばお隣さんとのトラブルであるとか、まあ、相続であるとか離婚であるとか、まあ、医療問題であるとか、いろんな問題について弁護士会が話し合いのお手伝いをしますっていう手続きです。でこれ調停と何が違うかっていうと、もちろん場所も違うんですけれども、その調停委員っていう方、調停委員っていう方がいるんですね。裁判所一般の調停であれ、火災の調停であれ、それが中に入る人間が、だから第三者ですね、中立的な第三者として双方の話を聞くのが弁護士だっていうのがこの制度の特徴です。あと結構、まあ、それはちょっと会によるんですけど、いろんな融通が効くんですね。結構スピーディーに解決したいと思っても、例えば家庭裁判所であるとかだとちょっと一月二月先まで日程が入らないなんていうことがあるんですけれども、これは弁護士会のその ADR は、例えば2週間後に入れてくださいって言っても、都合さえ合えば結構入れてもらったりすると。結構これは使い勝手のいい制度なんじゃないかななんて私は思ってるんですけれども、それは京都弁護士会でやってますので、ご興味ある方はご質問ご相談にいらしてください。でですね、これで15分ぐらい経ったんですけど、私の話はちゃんと伝わってるんでしょうか？大丈夫ですか？大丈夫だっていうふうにうなずいていただいたんで、ではそこで、ここで先ほどもちょっと全然つながりがないんですけど、まあ京都つながりということで、曲をそろそろかけたいなと思います。もう私の大好きなバンド、京都出身のバンド、同級生ですごいすごいなって頑張ってはるなって思います。くるりのロックンロール、はい、ノリノリで聞いてました、みわです。でさっきの続きではないんですけれども、まあ、京都弁護士会弁護士が所属してるんですけれども、最近の時事ネタということでもう一つお話しすると、なんかまあ某有名人が覚醒剤で捕まってっていう事件もありましたよね。であれも裁判終わって確定はしてるんですけれども、であれはさっきの離婚 事件というのは、まあ、いわゆる民事事件ですね。広い意味での民事事件、まあ、家事事件とも言うんですけれども、家のことと書いて家事ですね。家のことですね。離婚はご家族間のことなので。ね、あれは、まあ、民事事件で、その一般の人同士が、まあ、私人同士、私人ですね、私人同士の対立で裁判所が入ってっていう裁判所が判断するみたいな手続きになっているわけですけれども、まあ、一方で、その刑事事件で捕まってっていうのは、まあ、民事ではなく、警察とか検察っていうのは、まあ、国家権力ですね。で、国の機関が、国の、まあ、国のですね、まあ、町の秩序を守るために刑罰権を発動して捕まえて刑事裁判にかけると。それが刑事事件ですね。で、まあ、某有名人は、まあ、そろそろ執行猶予が明けるということで、で、どうなるんや、どうなるんや、みたいな話をしてはりますね。で、執行猶予っていうのはどういうことなんかと。もうまず、まあ、ね、そんなんこんなん分かってるでっていう話をすんなよっていうふうにね、思われる方もいるかもしれないんですけれども、一部、っていうか私自身が法律の勉強する前はよく分かってなかったんで、うん、やっぱ法律の勉強して分かることってたくさんあるんですけれども、まあ、執行猶予というのはどういうことかっていうと、その懲役、例えばですけど、懲役2年、執行猶予3年って言われたら、本来なら、懲役刑に2年、刑務所に2年入らなければならないんですよと。あなたはこれこれこういう罪を犯して、で、それに対応した刑罰が法律で定められてるんですけれども、その法律にのっとって裁判所がこういう判断をしましたと。まあ、その結果、あなたのいろんな事情を見ていくと、あなたは懲役2年、刑務所に2年行きましょうと、行ってくださいっていう判断をした上で、まあ、例えば、某有名人は初犯やったんですね。で、初めての犯罪行為なので、懲役本当2年行かなきゃいけないんだけれども、それを3年間猶予します。執行を猶予しますと。懲役に行くことを3年間猶予してあげるから、っていう話なんですね。その代わり反省しなさいよっていうことなんですけど、で、執行猶予期間が明けたら、執行猶予期間中に何もなければ、懲役刑に行かなくても済みますよと。で、もちろん、執行猶予期間中に何かのまた犯罪を犯したら取り消される恐れがあって、さらにその犯罪、プラス執行が猶予された分の懲役ですね、行かないといけないっていう恐れもあるんですけれども、まあ、とりあえず執行猶予期間中に何もなければ、懲役に行かなくてよくなりますよっていうのが執行猶予なんですね。で、ただここでちょっと誤解してほしくないのは、執行猶予期間が明けるっていうことは、例えば無罪になるっていうこととは全然違うことで、で、執行猶予期間が明けても、まあ、有罪判決を下されたことには全然変わりがなく、罪を犯したっていうことはやっぱり消えないわけですね。で、執行猶予期間が明けたとしても、やっぱり、こう平成何年何月何日にこういう罪でこういう判決を下されましたっていうのは残るから、まあやっぱり以後法律を守って生きていかなきゃいけないですよっていうことなんですね。で、法律っていうのは、まあちょっとどっちの話も極端な話だったとは思うんですけれども、意外とそんなにこう遠く離れたことではなくて、身近な問題をいっぱいはらんでるよということなんですね。まあ、例えば、まあ、いろいろありますね。なんやろな。例えば、ゴミとかを勝手に、ボンって捨てたらダメなんですね。廃棄物処理法とかいろんな法律があって、ゴミはちゃんとルールに則って捨てなきゃいけないんですね。それで山奥にボンって捨てて、よくそれもたまにニュースになると思うんですけれども、捨てたらあかんよと。で、前なんかありましたよね。なんか、変なちょっと、例えばですけど、もう、ちょっとエッチな感じのものを大量に捨てて、例えば、携帯電話の明細も一緒に入ってて、誰が捨てたか分かって、恥ずかしい思いするとか、そういう事件もあったりするんですけど、まあそういうふうに、こう、多分そんなことする人は、ね、携帯の明細が入ってるようなぐらいやから、何の気なしにそういうことをしたのかもしれないですけど、でも法律っていうのがあって、で、 廃棄物処理法って多分難しいのかなと思うのは、誰がしてたか分からへん、特定できひんから、犯罪は発生してるのに、例えば検挙できないみたいなことがあるわけですね。で、そうすると、まあ、検挙できない事件が仮に多かったとしても、そういうふうに、うっかり携帯の明細が入ってたとかやと、誰がやったか分かって、処罰を受けると。で、その人は、例えば法律知りませんでしたって言ったところでね、それは、法律知りませんでしたっていうのはちょっとなかなか通らないわけで、法律っていうのは一応国民の代表者が制定してるわけですね。で、国民の代表者っていうのはどういうことかっていうと、みんなが、まあそれは成人して選挙権のある人がっていう意味なんですけど、投票して選んだ人が作ったもんなんだから、で、その人たちが作る法律のルールを守りますっていう社会のルールの中でやってるから、それはちょっと、それはあかんでっていう話になるんですね。で、そういうふうに何の気なしにやっても法に触れたりするっていうことはたくさんあって、だから全ての法律を知っとかなきゃいけないっていうことではないんですけど、こうごくごく一般的なルールを守っていれば、ね、大丈夫なんですけどね。でもそういうふうに、法律っていうのは、まあ知らないところでいっぱいあって、で、だから怖くて怖くてどうしようっていう話でもないんですけど、まあ法律っていうのが社会生活のルールを決めてると。で、例えば、まあ例えばですけど、弁護士の先生これ、この法律なんとかなりませんかとかって言われても、弁護士はあくまでも、その、法的知識のあるアドバイザーとしてアドバイスをしたり、いや、あなたの事実を法律的に見るとこうだからこういうふうにしていきましょうねってやるのが弁護士で、法律を自体を変える、こう結果的にいろんなこう事件頑張ってる先生方とかがいらっしゃって結果的に変わるっていうことはあるかもしれないんですけど、直接的に法律を変えるっていうことはやっぱりちょっと難しいんですね。で、直接的に法律を変える人はじゃあ誰かって言ったら、まあ議員さんたちですよね。で、三権分立っていうのがあって、まあ立法、司法、行政っていうのがあって、で、司法の一部を担っているのが弁護士やと。で、立法っていうのは立法、まさしく法を立てるなんで、法を立てるっていうのは、まあ、立法者、議員さんたちがやるっていうことになってると。まあ、そんな一般的な話はどうでもいいっていうかもしれないんですけれども、ちょっと真面目な話をしてしまいました。ですね、こう、放送事故をいつか三輪が起こすんじゃないかと、京都弁護士会の先生方にはすごく心配されてるんですけれども、まあ、どういった種類の放送事故を起こすかって心配されてるかっていうのはちょっと、ここでは申し上げられないんですけれども、人間ってこう、多面的な、もう、一面的な人っていないと思うんですよ。やっぱり、こう、明るい人って言っても、四六時中明るい人っていないですよね。四六時中元気な人とか、四六時中、まあ、ずっと暗い人とか、人間っていろんな面が、あると私は思ってて、で、弁護士も当然人間ですからいろんな面を持ってると。で、まあだからどうやっていう話じゃないんですけど、まあみんながいろんな面を持ってて、いろんなこう明るかったり暗かったり悩んだり笑ったりいろんなことがあって、で、そこでその法律って難しいもんじゃなくって、いろんな人が行き交う中でやっぱりこうトラブルが起こってしまった時に弁護士をこう思い出してほしいなっていう。で、弁護士もみんなと同じように悩んだりして生きてるんやっていうことを知ってもらって身近に思ってもらえたらいいなと、すごくそのように思っております。で、初めての一人喋りで、これがどうだったか後で聞くのが非常に怖いんですけれども、もう何でしょうね。これでまた誰か、広報委員の先生方に叱られたらすごいシューンとすると思うんですけど、まあこれからですね、この番組はいろんな試みをしていこうと思ってます。もし今日ちょっとお聞き苦しい部分があったとしても、これに懲りずにぜひ聞き続けていただきたいなと思います。で、ブログの方もやっておりますので、検索していただいたりとかしてぜひ読んでいただきたいなと思っております。で、次回以降の企画については、まあ、内緒ということで、 内緒ということで、ご期待していただければなと思っております。次回は、ゲストをお呼びしようと思っております。でですね、まあ弁護士とか法律とかって言ってますけど、ほんまにその街でうろうろしてますからね、実際。まあ今も私も寺町通り見ながらぼーっとはしないですね、喋ってるんですけど、まあ私も寺町とか市場とかもうろうろしてますし、うん、まあみんなね、身近に相談に来ていただければなと思います。でこんな風にお送りした本日のラジオカフェ弁護士の実情と虚像でございました。さて、京都弁護士会がお送りしました今日弁護士の実像と虚像、お別れの時間が続いてまいりました。やっと実像言えましたね。番組では番組と連動したブログもやっていますので、三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧ください。最後に京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないっていう方でも大丈夫です。お電話をしてください。京都弁護士会お電話は 075-231-2378、 231-2378。 多重債務に関する相談は初回無料です。収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございます。ぜひお気軽にお電話をください。それでは弁護士の実像と虚像、この辺でありがとうございます。さようなら。